そしてそればかりじゃない、保険事業に、まあ、進出していくわけですよね。これは保険業が、まあ、過当競争の時代に入っていったわけなんです。それはどういうことかと言いますと、1894年に日清戦争が起こりますけども、日清戦争で戦死した人々に保険金が支払われたということを目の当たりに見た日本人は、あ、保険ってありがたいもんやなって、その保険の力をまざまざと知ることになったんですね。大量の顧客が生まれるこの時代に、保険会社が今度は乱立をしてですね、今度は潰れる保険会社もどんどん出てくるということですね。あっという間に100以上の保険会社ができたんだけども、またあっという間に消えていくというような状況だったんですね。それで、実はいろいろな、まあ、親戚や、縁者のよしみがあって、浄土真宗の信者さんを母体とする朝日生命という保険会社を、朝子は引き受けるわけなんですけども、この小規模な朝日生命がこの乱立する保険会社の波にもう飲み込まれそうな、まあ、そういうような状況になっていたわけですね。でもいかんともすることができない、どうしたらいいのかってわからない、そんな時に、まあ、事件は起きたんです。それはいくら調べてみても、この小説版の土佐堀川にしか出てこないお話なんです。古川千恵子さん、この本は1988年に出たものなので、今脚光を浴びて急遽再版ってなったんですけれども、当時の取材メモはもう全部ありませんっていうことなんですね。だからどこまでがフィクションで、どこからが本当の話かということが、ご本人にも確かめる資料がなくなってしまっているんです。でも多分かなり本当のことだろうと思います。つまり飛ぶ鳥を落とす勢いのこの朝子は、あちらこちらに講演会の講師で引っ張りだこ。ある時、講演が終わって人力車で帰ろうと思った時に、いや夜風に吹かれて帰る方がええわと言ってですね、わざわざ歩いて帰ろうとした時に、防寒が男の影がさっと後ろから近づいてきて、キラリと、光るものが見えたと思った瞬間、ざっくりと彼女は腹を切られてたんですね。もうドボドボと血が出る、待てー待ちやーって言うんですけれども、男は当然逃げていく。誰か助けてってありったけの声で叫んで、彼女は気を失います。ここに小説に書いてるだけの話なんです。本当かどうかの確証はありません。で、彼女は気がついたら、病院のベッドで、起きたんですね。危篤状況が何日も、続いたということです。そして、あ、ご両親助かってよかったわってみんなが涙流して喜んでいる。ああよかった、もうどうなるかと思って心配したわってみんなが、びっくりして、ようやく目を開いた朝子を見てみんなほっとしている。で、なんでそんなにみんなびっくりしとるんやって、わてな、気が遠くなる中で一つ思いついた。ああそうや、生命保険って大事やなって、自分の生命が失われそうになった時も自ら経験して、生命保険の大事さわて心から身に染みて思ったわってこうやって言うんですね。で、朝日生命の件掘ってあるけども、あれなんとかせなあかんと言ってですね、回復し次第その彼女はこの、生命保険の会社をどうするかということにまた知恵を絞り始めるんですね。ところで現場に残されていた、ハンカチから犯人の足取りがつかめまして、それはかつて幕末の時代に、鍛冶屋と張り合っていたライバルのよろず屋の、主人の幸せであるということが、分かったと小説に書いてあるんですね。何かと、その鍛冶屋の邪魔をするこの男が、自分で新事業をやりたいからといって鹿島銀行に抜け抜けと大きな額の借金を、無心してくる。それで朝子は何にも少年が変わっていない昼間から一升瓶で酒をグビグビこう持ってく飲むような男に呆れ果てて、塩をまいても帰らせる。 それを恨みに思った男の犯行だったということが、まあ、分かったという小説では結末になっています。まあ、そんなことがあったかどうかは分かりませんけれども、とにかく彼女はですね、このままでは小規模の朝日生命は潰れるということで、他にも同じような状況にある保険会社がきっとあるはずやと言って調べてまいりましたら、東京の五穀生命、五穀神社の五穀生命、字は五穀神社ですね、の神、同じ五穀です。北海道の北海生命、この2社もやはり経営に行き詰まっているということを知りました。そして彼女は朝日生命と五穀生命と北海生命の3社で一つの保険会社を作ろうやないかと、こういうふうに呼びかけるわけですね。もちろん最初はね、そんなこと言ったら朝日生命さんが有利になるに決まっとるやろとか言ってみんな疑って本気にしないわけです。でも、順々と、こう解いて、心から誠実に話をしていく間に、他の生命保険会社もだんだん心を開いて朝子を信頼するようになる。そしてついにこの3社は合同で、合併してですね、一つの、保険会社を作ることになります。それが、大同保険ですね。これは小意を捨てて大道につくという格言から来ているわけですね。小さい違いは捨てて大きく共通しているところを大事にしようではないかっていう、そこから来ている大道保険。今もこの土佐堀川に面するところに巨大な素晴らしいビルを持っている保険会社ですよね。これは、まあ、朝子の知恵と真心で、できた保険会社、日本でも有力な保険会社として今も大きな力を持っている企業で、あるわけです。そして、この9点10期の、時代の話の中で落としてはならないのは、成瀬、腎臓との出会いということなんですね。成瀬の写真はここには載っておりませんけれども、この成瀬腎臓という人は、後で見ますように、日本女子大学の創設者なんですね。まあ、当時は日本女子大学校というふうに言っておりました。一体どういうことで、この成瀬と知り合ったのかということなんですね。実はこの成瀬腎臓という方はクリスチャンです。そして、アメリカにも留学してアメリカの女子教育を目の当たりに見たときに、日本という国の女子教育はもう世界最低レベルだということにショックを受けるわけです。まるで女性を人間として扱っていないと、日本の未来はこれはでは暗淡としたものだということで、非常に慨嘆するわけですね。アメリカでは女性は男性と、もう対抗する十分な力と力量を備えて、社会を作り上げています。日本は、女性の立場はまだまだ低い。この日本の教育をなんとかしなければならない。成瀬は壊れて梅花女学院というところの校長になっていたんですけども、そこはクリスチャン の, 学校です。この梅花、女学院というところですね、ここにはですね、実はこの鹿島銀行に、たくさんの出資をしている人物が一人いたんです。まあ、ドクラ正三郎という方ですよね。この、大阪梅花女学校、この校長の、成瀬に感服しているこのドクラ正三郎という人はですね、一目この朝子に引き合わせたいと思ったんです。そしてこの女子教育のビジョンに対して朝子であるならば何か協力をしてくれるに違いないというふうにドクラ正三郎の、紹介があったわけですね。それで、この成瀬は、やってまいります。電話が来る、まあ、当時は電話はまだ珍しかったんですけれども、すでに使える状況があちらこちらに生まれていました。ドクラ様からご紹介いただいた成瀬でございます。朝子は全然会う気がしません。 申し訳ないけど、わては忙しいのや、また、仕事がの旅行が終わってからにしてくれへんかというふうにこう言うわけですけども、私の大阪弁すごく変ですけど我慢してくださいね。ところがほんの少しの時間でいいのでございます、一回お会いいただければと言って、ぜひぜひお会いしたい、電話で要はすみまへんのかっていうと、直接お会いしたいと成瀬が言う。その、成瀬の、その願いに根負けしてしまいまして、ついに、成瀬と、会うことになるわけです。初対面の印象最悪です。着古したその、服ですね、もうヨレヨレで襟のあたりはもうテカテカ光っている、まるで味噌漬けにしたような服を着てるというふうに思った。まあ本当に顔もですね、貧乏たらしい顔してる、こけてなんか痩せ顔で貧相だ。この男はドクラさんが何で紹介するんだろうと思った。そしてもう早く話を切り上げてこの人を追っ払おうと思った。そうしましたらですね、成瀬が私がこのような本を書いたので、ぜひお時間のある時にお読みいただいたら幸いでございますと言って渡された本が女子教育という本だったんですね。で彼女はその本を受け取るだけで受け取って、そして別れました。そして自分の仕事で汽車に乗る。で汽車に乗りながら成瀬というおかしな人が、この本を渡してくれたんだ、何本やと思って読んでいきましたらね、そしたらもう本当にこれからの日本は今までのようなことではいけない、女性の教育を何よりも大事にしなければならない、大学を作らなければならない、あらゆるいろんな学部を設けなければならない、そして、女性が、プロの、その仕事に就けるように日本がこの教育をの分野を開拓しないでどうするかということが非常に、こう熱性あふれる文章でこう書かれていたわけですね。それを読んでいるときに朝子はまさにこれこそが私の受けたかった教育だ、13の時に本を取り上げられたけど自分が願ってたのはこういう教育なんやと、女だからといって大学の勉強ダメ、こういう勉強したらあかんということじゃなくて、女子こそ学べる、また女子だければ学べない家政学やですね、いろいろな分野がある、女性のまた素晴らしさに生かせる学問の分野がたくさんある、そういうこの成瀬の大きなビジョン、しかも大学建設にあたってはこんな風な学部ということで学部名がいろいろ書いて、そしてこういう風な学科でこういう勉強するということまでが詳しく書かれている。大学の建物の形はまだどこにもないけれども、そこで学べることはもう本当に目に見るように、はっきりと具体的に書かれている。それは成瀬自身がアメリカで大学、女子の大学をたくさん見てきたという経験がものを言っているのは、言うまでもありません。それでですね、この本を読んだ時にもう涙がこみ上げてくる。この、成瀬さんの夢に自分が協力しないで誰が協力するかと、彼女は、自分の残された大事な仕事はこれやというふうに、狙いを定めるわけですね。そして支援を決意するというわけであります。この、支援を決意するというところはまた大きな部分で、ございますけれども、外国では女子の入学を許可している男女混合の大学が200以上に達していると。日進月歩の文明開化と言われている我が国であるのに、女子教育は野蛮国に等しいほど粗末だ。女子をただことをなす機会ではなく、ことをなしうる人物に育成していく、知識を蓄えた書物箱ではなく聡明な知力を備えた人間として訓育する、知徳、特育、体育の3面から女子形成が考えられ、女子大学の創設学部まで具体的に書かれていた。あそこは感動に包まれて、長い間夢抱いていた夢が成瀬への協力によって実現すると 直感したわけですね。手紙を書き、成瀬に協力することを申し出ました。成瀬は必ずしもこの麻子に金銭的な支援を期待していたわけではなかったんですね。ところがこれのビジョンというか夢を実現するのに成瀬藩30万ほどかかりますわなっていう、まあ、30万っていうのは30億円でしょうかね。何かとてつもない額です。それで、そんなにかかりますかって成瀬の方がびっくりするぐらいなような話です。30億円か300億円か分かりませんけれども、とにかく莫大なお金です。そしてお金の面についてまさに疎い、まあ、成瀬は学者ですからね、お金集めは大の苦手。そこで麻子の登場の活躍の場面です。麻子の人脈というものは、大変な人脈であるわけですよね。伊藤博文、渋沢栄一、大隈重信、西園寺金持、松方正義等々、そういう人脈を通じて、ことごとにこの、日本で最初の女子大学を作るという夢を、麻子も語るわけです。徐々に寄付は集まる。しかし大阪の人は大阪にこの大学を建ててほしいという、東京の人は東京に建ててほしいという、そこで両方とも相譲らないわけです。日本で最初の女子大学は大阪や、いや東京やね。で、場合によっては東京に建てるんだったら金はもう払わんって大阪の人言うかもしれないし、大阪に建てるって言ったら東京の人はあまり気持ちが良くない。どうしようと思っていた時に、三井家の実家目白台、文京区の今の文京区ですね、目白台の5500坪、これ麻子大学のために使ったらどうやって、この三井家の当主が申し出る。三井別邸のあったところですね。5500坪、無料で、まあスケールの大きな話です。そして土地がこのように寄付されたということで、もはや東京だ大阪だっていうふうに文句を言う人はいなくなった。そして、この不可能と思っていた30万というお金が集まったんですね。つまり、なかなか目標額に届かなかったんですけども、三井本家が5500坪を寄付したことによって、にわかに大学本当できるんだと皆さんが現実に、それを受け止めたということが大きな、まあ、推進力になってですね、ついに、日本女子大学、当時は日本女子大学校、というですね、いうふうに名付けられていましたけども、誕生することになったんです。まあ、でもここに不思議なことに、創立委員名簿に麻子の名前はありませんでした。それは当時民法の縛りがあって、女性が公の職公職に就くことは認められていなかったし、事業主にもなれなかった。また女性は治安警察法で政治活動を禁じられていた。選挙権もなかった。というわけで婦人参政権が認められるのはようやく戦後昭和20年1945年以降ということですね。明治の時代にはまだまだというふうな状況であったわけです。しかし誰もがこの広岡麻子の力がなければ日本女子大学校の誕生はありえなかったということは認めるところであったわけです。そして次世代の指導者、平塚雷鳥、井上秀、小橋美代子というような俊英が次々と育っていくわけですね。さて最後の部分でございますけれども、がんの手術がきっかけとなって、キリストを信じるというところでございます。実は20年あるいはもしかしたら30年、麻子は右の胸にしこりがあるのにうすうす気がついていたんです。年とともにそれが肥大して、還暦を過ぎた頃、そのしこりの大きさは拳2つ分になってたって言うんです。そして家族が心配して 娘さんが胸を見たところ、もうザクロのような状況になっていたっていうんです。それでお母さんこれほっといたらあかんと言ってですね、手術することになったんですね。今まではこんなの平気がって言って無視してあった、実際に治療を受けるということに気が回らないほど、忙しい東方の清掃の毎日を過ごしていたということも事実だったわけですね。しかしもはや本人もここまでほっといたらあかんという緊急事態であることは認めなければならないほどにこのしこりは肥大していたわけですね。そしてついに東京帝国大学でですね、この手術を受けることになりました。執刀医は近藤積重という先生です。皆さんは近藤積重といってもはてどなたでしょうというふうに思われると思いますが、当時東京帝国大学の近藤外科というのは日本中に名前が鳴り轟いていたんですね。ドイツで医学を治めた博士であります。この近藤医師を一躍有名にしたのは野口英世の左手の手術をしたのがこの野口英世の左手術をしたのがこの近藤先生なんです。でこの近藤先生曰く心配することはありません、手術といっても汽車に乗るぐらいなことですからというふうに言ったというんですね。まだ当時汽車っていうのは珍しい乗り物だったんですね。でみんな乗るときにちょっと緊張する、ちょっと心配が出る、大丈夫だろうかって、事故に遭わないか転覆しないかでちょっと心配する、まだ汽車がね始まってまだ間もないですから。でも全然大丈夫なわけですね、普通は。近藤先生は言う、汽車に乗るくらいのものですからと、こういうふうに言うわけですね。そしてそうですかと言ってですね、彼女はその手術台に登るわけなんですね。そして手術は麻酔薬が普通は25グラム必要なところ、彼女は8グラムで十分効いてしまったというんですね。そして、とっても素晴らしく手術は成功したわけであります。麻子は、全身麻酔で深い眠りに落ちた。麻子の心や体が不思議な感覚に落ちたのはその時のことだ。麻子自身がこう語っている。麻酔にかかって次第に意識を失っていく刹那、心の、雲霧は全て拭われて晴れやかになり、何者が来ても侵されないという偉大な力を感じ、かつて覚えざる愉快な境地を経験しました。手術は30分にして全く終わり、病室に運ばれてしばらくして次第に人の話し声が聞こえ始め、人間界に呼び戻されるような心地がして目が覚めました。大成功だったわけですね。でこの時に感じた不思議な偉大な力、自分が何者かによって守られているというそういう不思議な境地を感じて、夢から覚めるかのように手術が終わった時にはとても楽しい愉快な気持ちであったというふうに言うわけであります。そしてもしかするとこのまま、一生が終わるかもしれないと思ったんですけれども、この世に生還した我が身を見た時に、思ったわけですね。天はなお何かをせよと自分に命を貸してくださったのであろうと、こういうふうに思ったわけですね。それでその頃実はこの成瀬にを通して聖書を学んでいる麻子ではありましたけれども、なかなか自分の考えを捨てないでいろいろ議論になってしまう。成瀬もこの麻子をもてあましていたわけですね。そこで友人の宮川常輝という、これが写真にあるひげ生やしている熊本バンド出身の春英の牧師ですね、後に大阪教会という大きな教会の有名な牧師となって、全国にまで名を轟かせる、牧師であります。この宮川常輝から、個人的に聖書を学ぶことに、 なるわけですね。最初はまあいろいろと反論を言う、また、自分のあらん限りの知識を言う。ところが宮川常輝は朝子以上なんですね。それで、朝子は自分が宮川の前には、学ぶべき立場なんだということを、まあ、ようやく悟るわけであります。そして先生と仰いで、彼女は、宮川から、まあ、学ぼうとするわけなんですね。なかなか手こずりました。マタイ伝、そしてローマ人の手紙などなど、そのように学んでいくに従ってですね、彼女は心の思いがだんだんに曇りが取れていくと、こういうわけですね。そして、後で実感しておるんですけども、朝子はこう言っております。私は長い間キリスト教には反対で、この宗教の悪口を言って60年の生涯を過ごしてきたのでありますが、今から思うと反対するというよりはむしろ知らなかったのであります。まあ知らなかったというこの朝は一転して、謙虚な学び手となってですね、貪欲に、まあ、宮川から吸収していくことになっていくわけです。そして、それによって彼女はぐんぐんと、まあ、信仰を深めていく、弓道生活2年を越すように、まあ、なっていたわけなんですね。ところがですね、その朝子には話を聞いていても反発する時がある。教会に行くようになって、その説教の中で罪人罪人という言葉が繰り返されるごとに嫌な心地がして、何も悪いことした覚えがないのに失礼だと考えたり、また、人々の前、会衆の前で祈るのがいかにも偽善者のようで嫌でたまりませんでした。これは朝子の本人の言葉です。しかるにある日曜の朝、宮川牧師が自制を憂いて熱湯を捧げられ、熱湯というのは熱い祈祷、熱い祈りを捧げられて、こう祈った。福音宣伝のたっとき使命を受けながら、この地に落ちんとする人々の心霊を清めることができるのは、誠に我が至らぬところで神様に対してすまぬ次第である。願うくば万能の神の力によりて、このなしがたき事業を遂げることができますように、というふうに心から祈っている。この宮川常輝の祈りを聞いたときに、分かりやすく、また言葉を砕いて噛み砕いて伝えることができないでいるこの自分の不甲斐なさを、どうぞ主を憐れみたまえと、真心から祈る、その宮川の祈りに彼女は打たれたんですね。これは神様を本当に知っている人でなければ、祈れないんだと、こういうふうに思うわけなんですね。その夏なんですけども、出来事が起こりました。それは、軽井沢に秘書に行ったということなんですね。そして静かに、祈れば神様と、会話ができるんではないかと思う。ところがいつもそうなんであるけれども、瞑想しようと思えば雑念が雲のごとくムラムラと湧き立ってくる。本当の祈りができない。そこで宮川牧師に相談すると、あなたは座禅でも組んでいるような気持ちで気張っているんではありませんか。幼い子供がお父さんに甘えて物を言うように、あなたも甘えてみてはどうか、というふうに宮川牧師から、まあ、アドバイスを受けるわけですね。ところが朝子ははたと困ってしまいました。つまり朝子は、ずっと振り返ってみたときに自分が甘えたという経験が全然ないんです。思い返してみても親にも頼られた、いつも人から頼られた、弱いままで、自分が甘えたという経験がない、弱さをそのまま卑劣するという経験がない。その間に、もういつの間にか、まあ、63歳になってしまった。私は甘えるってことはできない、どうしたらいいんだろうか。次に、救世軍の山室軍兵に会うわけですね。その人格に感動する。そして自分の悩みを打ち明ける。すると聖書とともに、清めのしおりというですね、救世軍で使われていた、 まあ、薄いその、信仰的な書物ですね、祈りの友のようなそのような書物を、まあ、受けるわけです。そして山室軍平の勧めの通りに、もう一度また狩り沢の夏を過ごすときに聖書とその読み物の2つを持って、鳥のさえずる声のみ聞こえる、静寂な林の中に入ってまいりまして、ひたすら祈り、家に帰っては聖書を読み、また山に登っては祈るということを、繰り返していたわけです。相変わらず雑念が起こる。ところがある朝のことだったんですけども、今いつものように祈ろうと思っているときに、神様がまさに望んでくださったとしか思えないほど、雑念がすっかり取り払われて、まるで、雲一つ残さず青空となったかのように、不純物は全く残らないほど心の霧は晴れて、本当の神様、絶対の神様に触れたという実感を彼女は覚えた。その時に涙が止めどもなく流れて、ああ神様、ああ神様と、この神様のご愛にただただ感動し山を下った。その山を下る時に、山鳩の歌も宮もホトトギスのさえずりも未だかつてこんなに美しい歌だったんだろうかと、まるで神を賛美しているようだと、朝日を見ても天地のどこを見ても、心は喜びであふれる。感謝の思いは抑えども抑えども湧き上がる。ああ求めをそうすれば与えられる、尋ねをそうすれば会える、門を叩けそうすれば開かれる、あの言葉の自分に実現したということを経験したというわけなんですね。まあ、この後信仰生活が全部順調にいったわけではもちろんありませんけども、これは大きな大きな転機になったわけです。そして和光土に混じって13歳から18歳ぐらいの和光土に混じって、彼女は63歳にして、バプテスマ洗礼を受ける、クリスチャンとして出発する、宮が集めてるが、本当に真心を込めた祈りをして、主よ、この婦人を祝したまえ、と言ってですね、熱烈なる祈りを捧げてくれたときに、彼女は真心からアーメンと、唱えることが、まあ、できたわけであります。神様に甘えるということを、実行し始めたクリスチャン生活ですよね。そしてその後ですけれども、話をそろそろまとめなければなりませんけれども、9点十期生というペンネームで、鉛筆を、まあ、振るいます。まあ鉛筆を振るといえば聞こえがいいですけれども、まあ、歯に衣着せぬ、そういう言い方ですよね。そして、日本が日清日露に勝っておごり高ぶり、本当にこう増長していることを嘆く文章、またこのままでは日本が滅びていくという警告の言葉、また薩長出身の、明治の元勲を含む人々の収賄という醜い欲に駆られた行為についても直接名前は挙げないものの、それを厳しく糾弾する、文章も、書いております。また第一次世界大戦の悲惨さは目を覆うものがあって、1000万人の人々が、まあ、無残な死に方をする、死体累累という映像を見たりして、彼女は軍備、日本が走っている軍備拡張に警告を発します。また、日本の富豪とアメリカの富豪との違いはどこか、アメリカの富豪のアンドリュー・カーネギーや、またロックフェラーと日本の富豪の違いは何か、ロックフェラーはシカゴ大学を作る、また、米国の富豪はその富を社会に還元する、しかるに日本の富豪は自分を喜ばせるためにしか使わない、その絶望は、鋭いものが、まあ、あったわけですよね。でもその文章の中でとても私が感じさせられましたのは、 富士は美しい、まあ、後に富士山のふもとに御殿場に3000坪 の土地を買い、そこに別荘を建てるわけでありますけども、朝な夕なに富士を仰ぐ、どの部屋からでも富士が眺められる設計になっていたそうですけれども、その美しい富士も近くから見れば死せる土の塊、焼け石の山、死せる山であるという、この文章はとても度肝を抜かれました。遠くから見れば美しいけれども、近くで見ればそれは死んだ山であるというんですね。大事なのは外側ではない。余震場、外観はいかに見栄えがしなくとも、内側に命があることの方がどれほど大事な、また尊いことであろうかと。人々はなぜ外観ばかり気にするのか、人の評価ばかり外側気にするのか。外は美しくても中が死んでいては、それが何になろう。あなたはこの内なる命を持てるものや否や、という、そういう文章があってですね、非常にインパクトありますね。まあそのようなことで鉛筆を振るっていきます。そして御殿場に、まあ、別荘を作るというお話をしたわけなんですけども、私は自分で思わずニヤッと笑ってしまったんですけど、あ、おてんばと言われた人が御殿場に別荘を作ったんだと思ってですねこの御殿場っていうのは当時は日本で最高の避暑地と言われていたところだそうですね。まあ、富士山のふもとで標高も高いところで、まさに涼しい。そして富士山の絶景が毎日見られるわけですからね。かつて徳川家康の、遺体を運ぶときにここに仮の、建物を建てて、そこに置いたということから御殿場という名前がついたそうなんですけども、まあ、由緒のある場所に建てた。でもですね、朝子は自分がただ別荘に引っ込むというだけで満足する女性ではないことは、今までの話から皆さんよくお気づきのことと思います。大正3年から大正7年にかけて、彼女は毎夏夏季勉強会というのを開くわけですね。だいたい20日間にわたり、この宮川常輝をはじめ、また日本女子大学の先生、時には自ら、講義をする。そしてそこに集っていたのは、市川房枝とか村岡花子という方々が、まあ、有名で、あります。そして、この市川房枝とか村岡花子と後に大きく活躍する、人々に対して、この朝子はどういうことを言っていたのかということですね。それは、村岡花子の生涯という本の中にこう書かれています。あんた方には自分の身につけた学問で自分一人が偉くなるのではなく、日本女性全体の地位を上げることを考えてほしい。小さな我、生涯にこだわらず、もっと大きな世界の中で自分がなすべきことは何か、真の我、真我というものを見つけてほしいと思います、と、こういうことをこういうわけですね。また、自分の欲求を満足させようということに固執しないで、社会のためにどんな貢献ができるか、それを考えなさい。村岡花子の場合には、あ、私が一番したいことは何だろうか、それは日本の若い人たちに欧米の素晴らしい書物を読ませてあげたい。そして赤毛のアンの翻訳に取り掛かっていくという話はあまりにも有名ですけども、このインスピレーションをもたらしたのは広岡朝子だったのです。また市川房枝という方は、お母さんが、教育が全くない人で、もしも読めない女性であった。ご主人から、つまり房枝のお父さんから暴力を振るうことたびたび、なぜ女性はこのように虐げられるのか、まあ、そういう疑問を持ち、彼女は勉学に勤しんでいきますね。そして、社会を良くするためにはどうしたらいいのか、そして婦人参政権、獲得、知性同盟会を結成する、 婦人参政権を求める運動を展開するというような非常に今も評価されている活動の方にと進んでいくわけですね。これもインスパイアしたのはこの広岡麻子であったわけであります。その麻子にも人生の黄昏が近づいていました。腎臓がどんどん悪くなっていく。でも麻子は生きることに執着しない。そして淡々とその日を過ごしていく。ある日ふとこんな言葉を漏らしたそうです。生死は神様のおぼし召し次第です。天においてなすべき働きがあれば神様すぐにでもお召しになるでしょう。でももし地上になおなさねばならぬことがあれば生かしておいてくださるでしょう。召される時にはどうか引き止めてくださるな。静かに祈ってこの魂を神様に渡す。どうか力添えをしてくださいと、こういうふうに言ったそうですね。そして彼女の死が間近であるということを悟った周りの人が、遺言はありませんかと聞いたときに、常日頃言っている言葉がすべて私の遺言ですと答えた話は有名ですね。この常の言葉がすべて私の遺言であるという言葉は大正8年の婦人修法に収められています。彼女はこのようにこうなり名を挙げたというような状況になっても、自分自身は華美な生活をすることはありませんでした。でもこの資料の写真を見ればですね、まるで貴族の奥様よろしく華々しい、服装をしているではないかと皆さんはお思いになるでしょう。確かに麻子は洋服を好んだんですね。また、この洋装がとても堂々として似合っています。でも終生高価な指輪やアクセサリーは身につけることはなかったそうです。麻子は地味な洋装の胸にわずかに大型のニッケルの時計のついた金鎖のみを身につけていましたけれども、公演の時などにはこれを外して机に置いておく習慣がありました。人々は実業界で成功した広岡夫人が身につけているものだからよほど高価な白銀プラチナに違いないと思って近づいてみると、あまりにもそれが質素であったため驚いたという記録が残っています。ある日のこと、ある晩のこと、夜会服を身につけて首飾りと手袋を用意する必要があったけれども、元より高価なものは買いあつらえておくことがなかった麻子は、使いを近所の店に走らせてガラス玉を買い、これを首飾りとして木綿の長い手袋をはめてその一時を過ごした。なんかいいですね、すがすがしい。まさにこの逆境にめげない彼女のこの生活のスタイルが伝わってくる。自分に対してあくまで質素。そして1919年大正8年1月14日天に召されました。聖書の言葉でございます。ピリピ人の手紙の3章の12節から14節、私はすでに得たのでもなくすでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちを、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。今でいうギリシャにありましたこのピリピの町の信者に対してですね、パウロがローマの牢獄から書き送った獄中書簡の一つ、ピリピ人への手紙の一節です。パウロは晩年に差し掛かっていました。誰しもがパウロをキリスト者として完全に限りなく近い人物として崇拝し尊敬するような、その時にあって 実はパウロは意外なことを述べています。私はまだ得ていない、まだ完全にされているんではない、ただただゴールに向かって走っているだけである、後ろを忘れて、後ろにどんなに栄光がの過去があったとしても、また後ろにどれほど自分が誇りとするものがあったとしても、それらは忘れ、自分が何をしたかも忘れて、自分の功績さえも忘れて、ひたむきに前のものに向かって進んでいるというふうに言うんですね。一言で言うならば、パウロは自分が未完成である、自分は欠点多いっていうふうに言ってるんですね。でも私はゴールに向かって進んでいる、一歩また一歩と、そしてゴールに近くなることが私にはとても嬉しいということです。殉教の時が近づいていたことをここで考えさせられます。この麻子もですね、決して完全な人であったわけではもちろんありません。私たちは本当に、憧れるような素晴らしい女性であるかと思うんですけども、この麻子が、天に召された時に恩師とも言うべきこの宮川常輝は、この追悼の言葉を、述べているのでありますけれども、その中で、このように言っています。このお年を召した女性のことをトジというふうに言いますね。刀とジって書いてある、トジ。トジがキリスト教に入りてより以降の人格上の変化に至っては実に驚くべきものありき、子は特にその家庭の人々の説明せられるところなり。朝は、クリスチャンとなってからの変化は目覚ましかった。その人格上の変わりっぷりというのは実に驚くべき、瞠目するべきものがあったというんですね。ところが宮川常輝は苦言を述べています。しかりといえども、都市は、つまり広岡麻子、は二つの治らざるものありき、二つどうしても治らないものがあったと。一つは好き嫌いのあることなり、好けば全く好き、嫌えば見向きもせざること。その第二は人を批評することなり、あの人はこうだあだ。この二つはいかに忠告するも容易にこれを取り去ることをえざりきっていうふうに言ってるんですね。私はこれ欠点と言えるのかなというふうな気もしなくもないですけどね。これまた表から見れば本当に彼女の勇ましい文章の数々に結実しているわけです。また実はこの麻子が産んだ子供は一人だけです。その名前は亀子さんというんですね。皆さんは自分に女の子が生まれたら亀子とつけますか、あるいは鶴子とつけますか。亀子がいい人、鶴子がいい人。鶴は千年、亀は万年。それで麻子は亀子という名前をつけたんです。美しい方でしたよ。でその願いは、鶴のように優雅で美しくあるよりも、どんな困難があっても鈍重なほどに動じないで太く生きる女性になってほしい。で亀子さん、ね、立派な女性になりました。でも実は亀子以外にあと4人子供がいたんです。それはね、麻子が連れてきた腰元っていうか、自分の身の回りをお世話するお女中さんの子供なんです。つまりご自分の慎五郎という主人のそのお世話をするために、場合によってはもう亀子を産む時にもうものすごい難産で、もうこんな苦労して子供を産むことはもう私は二度とできない、ましてや男の子を産めるかどうかなんて誰もわからないということで、子供を産むことも全て丸ごとその、子富士というんですね、に託すんです。テレビの中では冬さんって出てくると思いますけど、可愛い娘さんいますけども、産ませるんです。ですから 正式な奥様ではないんですけども、でも彼女から生まれている子供を自分の神子さんと同じように分け隔てなく、育てるんです。これは朝子が育った時代のやっぱり影響、またその限界というものがあったと思います。だからといって、この朝子のしたことを責めたりおかしいというふうに今言うことは簡単ですけれども、当時として言うことはなかなか難しいのだと思います。この時代にあって朝子が歩んだ道は実に、人を驚かせてあまりあるものでありました。そして特に最後の10年間のこの彼女の活躍というものは、私に大きなインスピレーションを与えないではおかない勇ましい生涯です。これからもドラマが続いてまいります。また皆さんも本がたくさん一挙に出てまいりましたので、合わせてお読みになりながらまたドラマを楽しみ、また朝子の人となり、また生涯を学んでいただく機会にしていただければなというふうに思います。一言お祈りいたします。父なる神様、今日は恵みの主に皆さんとまたお会いすることができて、広岡朝子さんの生涯について一時、考えさせていただきました。本当に激動の幕末から明治にかけてのこの生き方、本当に私はよく一人の女性がここまでできたものだと、その勇気やまた大胆な生き方に驚かざるを得ません。しかしまたキリストを信じるこの信仰においても彼女の大胆さ、これが真理だと思ったら迷わずに突き進んでいくというその信仰の姿勢も、また私たちはこの朝子から本当に深く教えられるものであります。人を恐れず天を仰いで、日頃から口にしていたこの朝子の言葉こそ、本当に私たちに生きる確かな指針をまた与えてくれるものであります。とかく人を恐れ天を仰がない私たちに対して、この言葉は痛烈に私たちを戒めてくれる言葉でもあります。九転十起、九回転んでも十回目に起きればいい、本当に諦めてはいけない、神様が共におられるのだから、計り知れない勇気の源泉をいつも持っていた朝子は、人からも羨ましがられるような女丈夫といられたかもしれませんけども、その晩年に至ってついにその源泉が天地を作られた神様にあることを発見し、喜びに胸躍り、尽きぬその命の源に感動と感謝を終生忘れることはありませんでした。私たちもまたこの泉の源泉たるイエス様、神様のことを聖書から本当に知ることができます。またイエス・キリストを通してこの神様とつながることができます。この大きな恵みを心から感謝します。この恵みを人事として、また知識として軽く流してしまうということに決してなることがなく、まさに私の主、私の神としてこの朝子が礼拝し、また信じ頼っていたイエス様を私たちも日々頼り、またその御心の間に間に生きるものとして、神様が私に与えられたそれの生涯を全うせしめてくださるようにお祈りいたします。今日のこの聖書を向かう時を感謝し、またこの後の交わり、また昼食、肉体の糧を心から感謝し、今日もこのように集会を開かせていただけた恵みを感謝して、イエス・キリストの尊い名前によって御前にお祈りいたします。アーメン。
アーメン。